こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでですね、2026年令和8年スタートの回でございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ポッドキャストにね、挑戦去年はさせていただいた年になりましたけど、でもこの機会のおかげでいろんな方の出会いがあったり、いろんな挑戦ができたり、本当遠藤さんと皆様のおかげでございます。引き続きよろしくお願いします。
ちょうど1年ちょっとぐらいですよね。9月からかな、スタート配信を始め、10月か、
うん
うん、思いますんで、
うん、
ちょうど1年。そんなもんですか。
感慨深いですね。
意外とそこ止まるんですね。いやいや、本当ですね。でも勇気対人事ね、現場はね、問題はつきませんので、
そうですね、そう、
コンテンツは続く感じになっておりますけれども ね、始めた当初は、いや20本もやったらもうネタないですって。
そうそうそう、
そんなことあるはずないじゃないですか。みんなおっしゃるんですけどね、初めは、うん、まあ、ということで今日もやっていきたいと思いますが、
はい、
今回はね、白石さん、年末の締めでいろいろあったということで、ちょっとそのあたりのお話を聞かせていただきたいなと。
ですね、これは人事委員会、人事制度委員会に入ったメンバーは人材育成になると、人が育ちますと、その人事制度を作る過程でですね、というのを申し上げますけども、改めてその現場を見させてもらったというかですね、そういうところに参加させてもらったというところの報告会みたいになっちゃいますけど、いいですか、
ね、うんうん、もちろんもちろんです。もちろんです。
その会社は一旦人事制度ができて、そこは人事委員会に社長は参加できないことも多かったので、社長にも報告してこれで行こうってなって、で、一般社員の方にも、これで行きますというお披露目をしたところがあってですね、そこのお話なんですけど。
全社発表的な。
そうですね。で、人事委員会でメンバーが十数名参加させて、参加していただいて、忙しい中ですね、皆さんと揉んで、来たものが一旦出来上がって、で、ちょっと一旦こう整理整頓とか、仕組みの詰めた話とかをしていったので、ある限定された人たちと。なので、うんうんうん、人事メンバー全員とは少し時間が数ヶ月ですかね、空いてしまってたメンバーとも、久々にお会いできて、ご無沙汰してますとか、いう話にもなってですね。
うんうん、
で、まあ、一般社員さんへの報告会っていうのは、これはあまり、まあ、どういうふうにやるのかっていうふうに皆さん思われるかもしれないんで、この会社の事例を報告しますと、出来上がった人事評価制度が皆さんの手元にありますと、人事規定という形で明文化されたものが、手元にありますと。
はいはいはい。
で、ここの会社は比較的、多い人数で、はい、だったので、参加できない方もいらっしゃるだろうっていう想定はできてたので、
うんうん、
参加できる方は30分ぐらいで終わりますので、っていうことで、報告会をした。で、だいたい15人ぐらいな、リアル参加のところですね。で、参加できない方は、そこでスマホで動画撮ってもらったんですけど、これを、見てくださいと。で、見たら、報告くださいということで、全員が見た段階で、スタートというような形ですね。
アーカイブ視聴。
そうですね。で、まずこれは会社の代表者とか責任者とかいう方が必ず報告いただくんですけど、そもそもこの人事制度を入れる目的っていうのは何かと、どういう意図で入れたかったのかっていうのを共有してもらいます。で、みんなの給料を決めるルールを作ってみんなを縛りたいからじゃなくて、一人一人が成長するためにこれはあって、で、その成長の仕組みというのの一つとして人事制度を取り入れたんだというようなお話をしていただいて、で、中身になると少し解説が必要ですのでということで、まあ、外部ので一緒にやってくれた白石さんからということで報告をさせていただくっていうような感じですね。で、それは大体20分ぐらいで、これあんまりですね、ない質問ありますかって質問コーナーを設けるんですけど、大体ないんですよね。
私も昔大企業で人事やってた経験がちょっとだけあるんで、
ええ、
人事が発表って、まあみんな冷めてると言いますか、
そうですね、
主体性を感じられないと言いますか、うん、やる方もどうせ興味ないんだろうな、みたいな感じがあるんで、
そうそう
そう、そうなりがちですけど、どうだったんですか、うん、
同じですね。
お
ー。で、やっぱりね、評価制度とかいう名前もね、良くないと思うんですけどね。
はいはいはい、
これで、俺たち、私たちの評価が決まるんだ、縛り付けられるんだ、みたいなね。それは印象を持ちますよね。 だから今から1回では伝わりませんので、何回も伝えていくんですけども、これは縛られる制度じゃないんですよと皆さん。で、この評価項目は、現場の皆さんと作っていったもので、これ見ていただくとね、わかるように、その職場ではもちろんだけど、この項目がクリアできたら、皆さん家庭のリーダーでもあり、そのね、他のコミュニティのリーダーでもあったりするわけですから、そこにも絶対必ずいい影響が及ぼせられるはずなので、皆さんの人生を充実していくための項目なんだというふうな捉え方をしていただけるとありがたいです、みたいなことはお伝えしたんですけどね。なかなかそれが、まあ伝わってないでしょうね、でも。
まあでも運用しながらね、そうそうそう、浸透していくものですからね。
うん。それと、まあ比較的この言葉を安心していただくのが、これは決定、一旦スタートするんだけども、この人事評価制度は常に進化していきますと。問題とか皆さんの成長度合いとか、それからやってみるとこの辺が足りてないとかいうところはよくあったりするので、そういうのがあればぜひ言ってくださいと。で、どんどん進化させていきますんでっていうのは、割と、ああ、そうなのね、みたいな感じにはなるんですけどね。
なるほど。
うん。まあ、それでだいたい30分くらいかけて終わって、みたいな感じで。で、ちょっとですね、この辺からちょっと共有したいことが、久々に会った人事メンバーだったので、まあ、比較的一般社員さんから言うと上司クラスの方々ですよね。まあ、約1年くらいになりますけど、ありがとうございましたと。すごい勉強になりましたと言ってくれた方が1名いらっしゃって、で何がありがたかったのかって聞くと、その人事とか労務とかっていう問題って、私一生その接する縁がない分野だと思ってましたけど。
うん、そういう部署の方じゃないんですね。
ええ。なんていうか、現場で一生終わるみたいな自己イメージ。おー、
なるほど。はい、はい、うん。
で、
直接部門的な方の。
そうそうそう、ね。それがね、非常に勉強になりましたっていうような、ことを言ってもらったという方が1名いらっしゃって、で、この方も結構、なんていうか、少しししか喋ってないんですけど、堂々とされて、感じがね、印象ですけど、堂々とされた印象で、前よりも、なんていうか、どんどん積極的に、主体的に発言していくというか、なんか僕に声をかけるような、そういう方じゃなかったんですけどね、うん、かけてくれたっていうのがありがたかったなと。また、この方もポジションが、上がるんだろうなと、そういう印象を持ちましたし。
はいはいはい。
うん。それからメンバー同士も久々に会った方もいらっしゃるみたいで、ある方は、その部門だけにとどまらない、何社か会社あるんですけども、そこの部門、会社をまたぐような活動をしていって、最近忙しくなったんやろうって、そうなんよ、みたいな話とかがあったりしてですね。
うん。
うん。なんか、それを見てて、ちょっとおじさん的にはいいなって思ったっていうことなんですけどね。
若い子たちが成長し、うん、なんかこう自信を持ち、うん、仕事に誇りを感じながら、
うん、
忙しいことを楽しみ、なんかそんな話を横のつながりでやっている姿を見て、うん、いいなって思ったんですか。
そう。
でね。親戚のおじさんですね。
そうそう。で、私ね、会社をね、今後こういうふうなに やっていきたいと思うんです、みたいなことを言い始めたりね。言い始めたりってそうなってもらうって嬉しいんですけどね。まさか当初はって思ってたんですよ。僕の、なんていうか、パラダイムがの思い込みが違ってたと思うんですけども。なんか、やっぱりね、人事委員会、人事制度を考えるっていうのは、やっぱりこういう人材が育つんだなっていうのをね、これだけの、成果じゃないはずなんですけど、絶対に。ただまあ、人事委員会っていうのは一つの、皆さん勉強になったって言ってくれてるので、一つの、なんていうか、ステップにはなったんだろうな、というふうに思って、やっぱ人事委員会でね、社員さんが入ってもらって、一緒に試行していくことの価値っていうのを感じたっていうお話です。
当たり前っちゃ当たり前だなとは思ってはいるんですけども、人事委員会がね、どういうものなのかというのも聞いてますしね、これまで番組でも。
うんうん、
なんでそんな育つんですかね、改めて。
ねえ。これは我が社がやってるからそうなんですけど、明確に、この人事委員会開くときには、全社員にデメリットとメリット言うんですけど、デメリットは大変になりますと。デメリットが言うんですけど、そして、うん、5時以降やったとしても残業代出ませんと。ね、訴えないでくださいと。本人の主体性の意思決定のもとを参加してもらいますと。で、めっちゃ大変になって、いろいろ考えて、大変ですと。
これはデメリット。叱られそうですしね。
で、メリットは、思考力がつきますと。
ああ。
うん、いうことで、今までも申し上げてきましたけど、 人事制度を考えるっていうのは、例えばね、労働分配率を下げて一人当たり給料を上げるとかいうことも言いましたけど、そういうことをマジで考えていく委員会なので、そのためにはどうしたらいいか、どういう評価項目が、本当にそういう行動特性を持った人材が利益と自分の給料をアップしていくのかっていうところを一緒に考えていき、そして昇給率を決め、賞与原資を決めていくとか、
そういう話になって意思決定に関わっていくわけですもんね。関わるというか、していかなきゃいけないですもんね、うん、当人が。
うん。で、具体的な意思決定をしていくっていうのは、ちっちゃなことでもめちゃくちゃ思考しないといけないんですよ。
確かに。
うん。で、それも経営者が思考する思考を一般社員がするっていうことですもんね。
はいはい、そうですよね。
絶対に成長しますもんね。
ああ、だ言われりゃね、なんか、うん、聞く必要のない質問しちゃったなと思います。絶対に成長しますよね。
うん。
いや、確かにね、本当ですね。
うん。
で、行って、今は、だから、その、成長している、いや、そこの会社さんはいらっしゃるし、
はい、
しかもなんかこう、エンジン会という横串というか、見えないところでの関係性が出来上がって、うん、それこそ有機的なつながりで、こう、うん、ネットワークが生まれてって、
うん、
彼らが多分今後会社を引っ張っていくんだろうっていうような、うん、こう、スタートがもう、白石さんから見ると、明確に見えて。
そうそうそう。で、嬉しかったですって、そこの人事委員会の責任者に、こう、今のような報告をしたらですね、今、その白石さんの受け止めは、私もそれを感じたところで、皆さんのポテンシャルに改めて驚いて、自分自身もワクワクしてますみたいな、ちょっと、チャットでのやり取りをしたんですけどね。
いやいや、人育ってますね。
ね。それを見させてもらうことというのを改めてこの仕事のね、なんかこう、醍醐味と重要性と、
うん、
なんかそういったことを改めて感じさせてもらったというか、一見だったので、いいですよ、ということも発
して。いや、本当にいいですよね。そんな仕事したいですよね。うん、結構なんか最近、社労士の先生もね、この、白石さんのお話聞いてるって声を耳にしますのでね。
そうそう。
まさにね、社労士の先生たちは、この辺ね、踏み込んでいただくと、また付加価値の高い業務になってきますよね。
そうそうそう。で、この前もね、CHRO になるべきとかそういうことをお話しさせてもらいましたけど、
はい、
お一人で全部やる必要はないからですね、社労士の先生方も。うんうん、僕なんかをあんまり力ないですけど、使ってもらえばいいわけですから、チームでクライアント貢献していけばいいわけですからね。その辺は、で、実践していくと絶対に何かの学びや、気づきがあるはずなので、それに報酬もついてくるとなればね、ぜひね、一緒にやりたいなと思っております。
今年はね、そういった動きもあるかもしれませんのでね。
はい。
講座なのか、養成講座なのか分かりませんけど、楽しみにしております。
はい。
ということで、終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博一の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石博一への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。